愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学幹事河合健二先生にお話を伺います。
河合先生、お若い頃からそのずっと養殖業を脅かす漁業を防除するという観点からの研究を続けていらっしゃいましたけれども、
はい、
長くやってこられてその思いというのは変わってこられましたか？
最初の頃はそのワクチンは薬とは違うんだけれども、はい、とにかく病気の魚を出せないために、ワクチンを投与すれば病気になりませんよという状況を作りたかったんですね。だけれども、例えば種苗会社で、まあ、種苗というのは養殖のもとになる小さい魚ですけれども、はい、種苗会社で100匹魚を作ったとしますね、はい、そうするとその100匹ちゃんと出荷できるかというとそうではないと思うんです、やはりあの100匹の中には個体差がある。だからその一番弱い個体を病気にならずにあの大きくするというのはやはり少し無理があると思うんですね。あの本来そういう弱い魚というのは自然界ではあの大きな魚の餌になりやすかったり、あるいはそれこそ病気になって死んだり、ですから少々病気が出ても群れ全体としては軽く済む、まあ、こういう程度でいいんじゃないかなとだんだん思いになりましたね。その病気にかかる本体、その宿主といいますけれども、病気と宿主というのは非常に長い歴史があって、それでやり取りしながら今の状態があるし、病気がその生物の数を制御したりということもあるんじゃないかという話、これはもう人間も魚も一緒だと思うんです。で、初めて新しい病原体と宿主が出会った時にとても大きな被害が出る、これはもう細菌でもウイルスでもそうです、
はい、
まあ、そういうことを考えますと、その病気というのは生態系の中で全くの悪者じゃなくて、彼らも一員であって、生態系の中でそれなりの役割を果たしているといったらちょっと語弊がありましょうか、そういう生活をしてきてるはずなんですね。なもんで病気にかかるのはもうこれしょうがないというところに行き着きました。ですから完璧に病気にかからないでやるというよりも、病気に対する抵抗性が強い魚を作るとか、病気が起こらないような環境にするとか、まあ、やり方はいろいろあるんじゃないかなと。で、漁業という学問もその中で模索すべきだというふうに考えつきましたね。
愛媛もタイやブリをはじめとしまして、本当にこの養殖業とは切っても切り離せない県であるわけなんですけれども、ブリという魚が日本では一番養殖されている数が多い魚なんですね、
はい、ブリの養殖というのはあの徳島県の引田で始まったんですけども、はい、ブリの養殖というのは山奥でも刺身が食べられるようになったり、すごくまあ貢献したと思ってます。その養殖量が多いもんだから当然その病気もいろいろ出るんですけども、
はい、
最近の病気があちこちで蔓延これまでしてきました、
はい、
でそれに対してその薬が使われたことも多いんですね。20、30年前にはその養殖業は薬漬けだと言われたこともありますけども、
はい、
あのその後今の業者さんはあの薬の使い方とてもあの慎重にやっているので、はい、まあ、薬漬けという状況ではないと思いますけども、この中でそのブリの連鎖球菌症というのが一番被害を出す病気です、
はい、
でこれに対しても薬を使われていたんですけれども、平成13年に連鎖球菌のワクチンが世に出て、まあ、それ以来薬剤はあんまり使われなくなって、このワクチン1本でいけてるという状況になったんですけれども、この連鎖球菌症のワクチンの開発には何人もの大学の先生が関わりましたけども、私も、はい、一生懸命やって、なぜワクチンが効くかというあたりで高に論争したもんです、
まあ、天然と聞くとなんとなくそちらにこう向かいそうですけれども、やはりあの養殖魚は安全や安心の観点からすると本当にこう安心できる魚であるというようなお話もよく聞くようになりました。
ああ、昔の養殖はそれこそまあ薬漬けであったり、はい、あるいは病気のまま出荷したりということだってすごくイメージ悪かったんですけども、その後養殖魚を天然魚に近づけようと、まあ、品質的にそういうあの考えがすごくあの養殖業者さんの中では広まりました。いわゆるその油切ったあの養殖魚というイメージからまず脱却しようと、
はい、
いうところで今あのタイなんかでも随分良くなりました。
先生はずっと高知でも研究を続けてらっしゃって、四国での研究の時代が長いんですけれども、はい、この四国だからこそできる研究っていうのはどういったことでしょうか？
あの高知大学ではその、はい、海水魚をたくさん買う施設がありましてね、海水魚を買えるあの施設を持った大学というのは少ないんですね。しかもその 周辺の養殖業者や種苗生産業者さんから実験料はふんだんに安く買えると、
はい、
あの私魚の病気を防ぐための研究するのに、毎年数千万あるいは1万匹超えるような魚を実験魚に殺してきたわけですね。だからその毎年学生たちと一緒に魚供養をしてきました。
でもそのおかげで本当に安心な養殖業をいただけるという時代に入ってきたわけですものね。
そう、そうなってきたように思いますね。天然魚というのは生息している海域にもよりますけれども、はい、まあ、特に沿岸水域ではまだ汚染の残っているところも結構ありますね、うん、これはもうどの天然魚もそういう懸念がありますね。だけれども養殖というのはその人間の管理下で魚を大きくするわけですから、餌も分かったものをやる、はい、どういうふうに扱われてきた魚かというのは残りますので、まあ、そういう意味では安心な魚を作っているということができるんじゃないでしょうか。
ですよ、ブリのような大きなあの海水魚の研究もされたと思うんですけれども、淡水魚、例えばアユのような淡水魚も研究されてこられたと思うんですけど、はい、またこれはその経口ワクチンを研究するにしても随分サイズがまた違いますよね。
そうですね、やはりあの大きな魚はたくさん餌を食べます、小さい魚、まあ、極端に言えば卵から生まれたばっかりの仔魚、あの人弁に子と書く仔魚ですね、はい、これは最初はプランクトンを餌にすることが多いんです。であのワクチンをこういう仔魚のような小さい魚にやろうと思いますと、非常に小さな粉みたいな人工配合飼料をやるんですけども、これにワクチンを染み込ませると団子化して魚が食べられないということになりますね。なのでちょっと思いついたことがあって、こういう仔魚はプランクトンを食べる。でこのプランクトンは、餌に何食べてるかといったら植物プランクトンやバクテリアなんかを食べている。でワクチンも元といえば殺したバクテリアですので、細菌ですので、それをプランクトンに食べさせてそこで濃縮させて、
はい、
これを魚にの稚魚にやるというふうにすればいいんじゃないかと思って、はい、そのアユのビブリオ病の経口ワクチンですけれども、はい、やったことがあります。そうすると確かにアユの稚魚に餌をプランクトンを通してやった時にワクチンがちゃんと取り込まれているというのも確認しましたし、はい、その後、わざと病気にかけて、見た時にも防御するというふうのを見たことがあります。
この研究は成功して、その後はその企業ですとか漁協などの種苗生産場に提供もしていかれたそうですね。
まあ、試験的に提供したというふうなことはあります。
ここで愛媛大学からのお知らせです。愛媛大学と愛媛大学交友会では第5回愛媛大学ホームカミングデーを開催します。卒業生や退職した教職員を大学に招き、大学の教育研究などの現況を紹介するとともに、在学生や教職員との交流を広げてもらおうというイベントです。日時は11月8日土曜日午後1時から。参加希望の方は愛媛大学のホームページからご応募ください。それでは引き続き河合先生にお話を伺います。
高知大学での農学部長を経まして、いよいよ平成24年の4月には愛媛大学に着任されるわけですけれども、愛媛大学大学院の連合農学研究科、
連合農学研究科は30年前にできてるんですけども、高知大学にいた時も連合農学研究科、まあ、略して連大と言いますけれども、はい、一教員として散々お世話になりました。高知大学退職してから来ることができて、まあ、ここで一つお世話になった恩返しをせないかんと思ってきました。
この愛媛大学大学院連合農学研究科の専任教員として着任されたわけなんですけれども、この機関大学が愛媛大学、そして連携大学であります香川大学、高知大学、この3大学が集まると農学部のほぼ全分野が集約されているというふうに伺いました。
は
い、
愛媛大学をはじめこの3大学ともそのまあ地方のいわゆる中堅大学、まあ、規模はあまり大きくないので、一箇所の農学研究科に、おられる先生方というのは、まあ、100名以下ぐらいですね。でもその3大学集まりますともう200名前後になる、まあ、これだけの先生がやってる研究分野というのは農学にかかるものはもう全てカバーできると言っても過言じゃないと思います。
留学生の方も随分多いそうですね。
はい、半分から3分の2ぐらいが留学生ですね。
は
い、
これはもう愛媛大学に入学して愛媛大学生としてその例えば勉強したい研究したい分野がありますと、 高知大学や香川大学に行ってその研究をすることができる。
そうです。だから、学生から見ますと、自分の研究したい分野が三大学のどっかにあるとしますね、はい、そうしますと愛媛大学の連大に入って、それでその目指す先生のいる大学に配属される、でそこで3年間研究する。で修了して学位取るときにはやはり愛媛大学の大学院生として学位を取るわけですね、いいシステムだと思います。
はい、これぜひこれからそうした分野を目指していらっしゃる方は参考にしていただきたいですね。
そうですね、
はい、そして今年ですが26年の4月には愛媛大学の幹事に着任されました。愛媛大学の幹事はお二人いらっしゃるそうですけれども、河合先生はどういった分野を担当していらっしゃるんですか。
はい、幹事というのはその大学の経営を横から見てですね、うまくできているかなというのを見るのが仕事です。
はい、
やはり主体は教育研究ですね、あと地方貢献といろいろありますけれども、
はい、
ですのでその大学がうまく経営できているかということと、その教育研究の業務がきちんとできているかということになりますが、もう一人の幹事さんは経理の方、とても詳しくこれまでのそういうことをやってこられた方です。
はい、
で私の方はと言いますと、まあ、ずっと大学の内部におりましたんで、はい、教育研究のシステムがうまく動いてるかなというのを見ていこうということです。
河合先生ご自身からもいろいろな授業にも参加して、その学生さんの様子などもご覧になっているようですね。
はい、愛媛大学は非常にその教育のシステム あるいはプログラムがよくできて、とてもよくやっているなというふうに思っています。しかしそのよくやっているねではなくって、目的はその学生さんがそういうシステムの中でうまく勉学できてるか研究できてるかというのが一番大事なところだと思うんです。でもそれはなかなか測るの難しいですね、
はい、
なので学生さんたちがどんなふうに授業に参加しているかなと、それから何をその思って聞いてるかな、まあ、こういうあたりを知りたいと思いましてね、今年はまずその授業参観というのを始めてみました。まあたくさんの授業を聞きますと、自分がそのやってきた分野以外のいろんな授業、内容の授業を聞きますね。そうすると授業自身も面白いです。
この幹事の任期は2年だということですけれども、はい、これからまた来年度にかけてどういったことをしていこうと思われていらっしゃいますか。
そうですね、大学は今その学長のリーダーシップというのは言われております。それから執行部が、まあ、理事をはじめいろんなことを企画しながら大学をうまく動かそうといろんな仕組みを作っているんですけれども、その末端と言ったらおかしいですけども、現場の方がシステムの中でうまく動いているのかなというのを見たい。その学生教育で言いましたら、講義を受けている学生さんが どういうふうにやってるかなというのを見るわけですね。で教員の方もどういうふうに研究したり、あるいはその指導授業をしているかな、それから事務の方も楽しく仕事できているかな、まあ、こういう現場の方から見ていくようなことをちょっと考えているんですけどもね。
河合先生ご自身も今年度はまた新しいことにチャレンジしていらっしゃるんだと思いますけれども、また新しい発見で愛媛大学の発展に努めていただければと思っております。
はい、限られた年数ですけれども、私は仕事場に来た時にはその仕事に、まあ、一生懸命やろうといつも心得ています。来年まで自分の思いつくことを元にして全体のシステムの中で役割を果たす、まあ、こういうことに邁進したいと思っております。
どうも2週にわたりまして楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部人文学科中原ゆかり先生にお話を伺います。お楽しみに。